というわけで、てっちゃんねるをお迎えしてお送りするもともとラジプロなんですけど、今週は音がめちゃくちゃいいですね。
はい、どうも皆さん、はじめましての方ははじめまして、
はい、
てっちゃんねるのてっちゃんです。
いやー、もうなんか音が途切れるとか、てっちゃんがこう僕の声が聞こえなくなって予測で返事してるみたいなことになってて、
いやー、よくありましたね。でね、今回はですね、
はい、
キ
ングクリムゾン状態、
キングクリムゾンに近いですね。金麦っていう、
はい、
ロング缶、ロング缶をですね、500ミリを、う
ん、飲んでみた。
まあ、こいつをですね、今ちょっとレビューしてみたいと思います。じゃあ皆さん乾杯。
乾杯の人は乾杯、おやすみなさいの人はおやすみなさい。
くー、やっぱ天然水仕込みだけあってですね、
うん、
非常にクリアーな味、
うん、
ごくごくいけますね。
僕はあれですね、カッシェロディア、デルディアボール、
何
ソーヴニヨン、悪名高いメルシャンなんですけど。
ワイン飲んでるの？
うん。
珍しい。
でもチリワインのコンチャイトロっていう、
うん、
サンライズとか出してるやつやし、1000円ぐらいはするやつやから、メルシャンの法則として、
うん、
1000円5円のチリワインならば飲めるみたいなのがあるので、そっからがメルシャンは飲めるワインのなんかレベルみたいな。
なるほど。なんかワインのね、値段のね、いろいろ調べたのよ。ワイン好きな人がいて、
うん、
今は誕生日プレゼントにワインぐらいね。
はい、
でもワイン好きの人にワインのプレゼントを送るってハードル高くない？
やめえやってなりますよ。
しかも俺はワインのことについて全然知らないと。
やつから好きなやつが送られるって屈辱ですよね。
そうそうそう、やめえやってことで。でもなんとなく一応検索していろいろ見てたんですよ、うん、ワインやってる人のブログとか。
ワインやってる人ね。ワインやっちゃってる。
そうそうそうそう、ワインやっちゃってる。だいたいね、
はい、
3500円以上出せば、
はい、
正解らしいですね。
まあまあまあまあ、
3000円ぐらいだと、うまいのもあるけど、
うん、
そのワイン通がうなるっていうほどではないが、
はい、
ああまあまあまあ、これ美味しいねっていうのはあるけど、
うん、
あと500円出せば、
うんうん、
3500円出せば、
はい、
え、これいいじゃんみたいなワインが出る、あるらしいんですよ。
あるでしょうね、
結構な数の、うん。
あると思う。っていうか、まあ、普通に一流なワインもそのラインにあるんじゃないですか。
うん、多分。だから、うん、まあまあ、なんとなく、無駄じゃなかったなって、この勉強みたいなの。だから、
うん、
もしワイン好きの人にプレゼントするなら、うん、素直にお酒売ってるワインのところに行って、
はい、
3500円以上で、ちょっと、ワイン好きの人にプレゼントしたいんですけど、っていう勇気が持て
た。3500円以上って
以上で、3500円以上じゃない、3500円ぐらい、
なんか3000円ぐらいでいいの、3500円ぐらいでいいのないですかねみたいな。
そうそうそうそう、そんな感じ
で。いいんじゃないかな。
いや、でも、ね。あ、だったらこれなんかおすすめですよ。
てっちゃんはそう言うかもしれんけど。
うん。
これがなかなかね、ワインって5、600円のラインで狙おうと思ったらハードル高いんですよ。
いや、お客さん、3500円だとね、
うん、
中途半端って。できましょうって。
600円のワイン、
プレゼント送る人ってもちろん男じゃないですよねって、うん、ドキって。
うん。
まあ女性なんですけどって。うん、はぁ、分かってないな、お客さんって。
うん。
ワインはね、味じゃなくて値段見てるから。親父が言ってくれるわけですよ。アドバイスを。
ね。
行こうって。一本。
うん。
行こう。
そうなんですよね。そういうメタ要素あるから厄介なわけで、ワインを例えばプレゼントするじゃないですか。
はい。
もらった側が何すると思います？
ググる。
そうやね、うわ、1200円や。
いや、本当にワイン好きでね、
はい、
美味しいねって飲んでくれるならいいんだけど、
うん、
ググるよね。
ググるんですよ。すぐ。
これがね、ビールだったらいいんですよ。ビールだったら、
うんうん、
一番高いビールって一般的に買えるのって大体プレミアムモルツとかエビスとかじゃないですか。
まあ、
スーパードライとか。っていうか、ビールって、ビール買えば問題ないじゃないですか。
まあ、海外ビールとか含めたらキリないけど。
まあ、キリないけど、まあに、あくまでね、日本で買える
っていう。海外ビールとかだったら、なんか瓶一本で、なんかアルコール度数が20ぐらいあって、
そうそうそうそう。
何千円みたいなビールありますよね。
ありますね。でもそういうのはまあ特殊じゃん。
特殊だし、それもらっても基本ビール好きで、あの、ドライ通って自由してる人。
俺を麦食に飲む人なんですよ、沖縄だと。
だビール好きって言われる人種っていうのは、うん、ドライ糖やったりとかするわけやから、うん、そういうものを送られても逆に、なんかまあ面白いけど、
うん、
本当に欲しかったのはスーパードライ1ケースとかやったりとかする
んですよ。スーパードライの500ミリの6缶ケースとかも、6缶パックとかもらうと、かー嬉しいねって。
うん、なんか風呂でも入ってくるかってなるじゃないですか。
そうそうそう。で、飲んだら、何このスプーンを下に押し付けた味って。
お前ドライ糖じゃなかったなって。
これビールですかって。
そう。
でもワインだともう難しいよ。うん、
すぐ
ググっちゃうから。そう、ググ。スーパードライの値段とかでググらんからね、知ってるから。
うん、うん、うん。そうなんですよ。そこです。
だからその人に、普段飲んでるワインをプレゼントするかっていうと、うん、なんかね、ワインだとなんか違うような感じがするんだよね。
そうそう、あ、これ飲んだことないなとかって言わしたい。
そうそうそうそうそう。でもビールでこれ飲んだことないなって言わしたくないの
ない、ない、そう。いつも飲んでるやつが飲みたかったのに。
いつも飲んでるやつ、あ、そういえばてっちゃんってクリアサヒ好き好きって言ってるからクリアサヒ、
そう。
あげようって何かあったね、お祝いとかプレゼントとか
もしよう。クリアサヒは、なんか6缶でもいいし、24缶とかでもいいじゃないですか。
あ、1缶でもいいですよ。もちろんもらえるなら。
ポンって。
ポンって。これおごるよって。お、嬉しいって。
なんか1缶とか、たとえ1缶とかでもポンって置かれたら、もう好きになっちゃうじゃないですか。
うん。で、乾杯って、ピシャって。
うん。
やっぱクリアさんうめえなって。常温でもいけるわって。
そう。これがワインになるとね、ワインと豆腐には旅をさせるなって言いますからね。
やっぱ僕ら美味しんぼに虫歯生まれてますね。あのね。
うん。
話題じゃないですか。
え、何が？
森友学園。
あの、
安倍晋三記念学校みたいな。
小学校の
幼稚園みたいな。
やってるところが幼稚園を、こう、やっとって、ほんで、なんかいろいろ、もうなんか、真っ黒の上に真っ黒の感じやのに、
うん。
いやー、なんか、微妙やな、みたいな議論になってるって。
今ね、今いろいろね、その、うん、なんですの？安倍、心臓出走の奥さんが、
はい、
あの名誉校長だったけど名誉校長辞めたとか。
何やろね、その名誉校長辞める辞めたからどうやねんって。で、名誉校長やってたやん。で、あ、その事実は消えんのか。
そう、消える。
歴史が消えんのね。なんか
そう、歴史を消してきてる。歴史修正、
歴史書のページが消えていくっていう。
うん、どんどんどんどん
黒くなる。
バックトゥザフィーチャーの写真みたいな。話題なんすよ、本当に。
いや、テレビ東京の動画でもうその演説してるやつとかがもう上がってて、よう取材したなっていう、
うん、
もうめちゃくちゃ言うてるやん、もうこの学校最高でみたいな、
うん、
主人も応援しておりますって、
うん、
めっちゃ言ってるやん。なんか全然そんなん知らないんだけど、みたいなことを、あの、安倍首相とかが、その前なんか、もうこの趣旨に感動して。
そう、見てたんですよ。そしたら、
感動してって。
あの、これに私が関わってるんだったら、
うん、
やめるって、うん、もう政治家とかに全部やめるってめっちゃ言ってて、
うんうん、
めっちゃ関わってるんじゃねえの、みたいな。
でもそのやめるって言った瞬間の歴史ももう消滅したんでしょ？
うん。消された。
そのページもなかった。
キングクリムゾン、キングクリムゾン。
あれですよね。大統領ですよね。
うん。本当に大統領。あの、別世界から。
別世界から。あの、関わってなかった安倍晋三連れてくるみたいな。
そうそうそうそうそう。で、ドシャーンって。
追い詰められた安倍晋三はあの、別世界になんかもう捨ててきて。
そうそう。そこでは、あの、なんとか、なんだっけ、ゆうとも大学とかになってるっていう。
都合悪いことは全部なかったことに。
いやー、もう、あ、森友学園ね、うん。もうとにかくね、これ問題なんですよ。
はい。
今、非常に。
はい。
で、その、で、なんつうの？
問題ですよ。
まあ、なんか、カルトっぽいじゃないですか、匂いが。
うん。うん。
なんか、
カルトっぽいっていうか、むちゃくちゃカルトだし、あの、日本会議でしょ？
そう。
日本会議ですし、あの学校でやってることとかもみんなが大嫌いなことじゃないですか、うん、宗教全開で日の丸とか掲げて、なんかあのもういろんな教なんか押し付けをしていって洗脳していくっていうことじゃないですか。
いやでもほれ、あの天皇とか宗教じゃないから。いや
だからあの国家神道国家神道に基づいた、
はいはいはいはい、それも宗教やん、ヤオロズの神ね
って。いや宗教、宗教やし、あのカルトやし、
宗教じゃないからって。
でしかもみんなが大嫌いなあの政治の話じゃないですか。
いやいや
政治利用してるんじゃないですか学校。
そんなことはない。
宗教&政治ってみんながあんなに意味嫌ったやつやのに、
うん、
なんでそのいつも意味嫌ってるぜはこれ騒がなくてなんかなかったみたいな、安倍晋三キングクリムゾンに同調してんねん。
たまたまね、
うん、
ツイッターのね、
うん、
あのネトウヨ的な人のね
たまたま、は
い、ところに行ったんですよ、
はい、行っちゃったか。
その人のタイムラインを見たら、
うん、
俺が見てたものは全部妄想だったのかっていうぐらい、
はい、
この問題に対して肯定的な意見とかめっちゃ出てるんですよ。
いやだからもうその人もカルトでしょ。
いやだからこの世界線は絶対に交わらないなって思って、
はい
はい、
うん、
っていうかね、そこの人のタイムラインのその記事とか、
はい、
ツイートとかめっちゃ RT されてるやつとか見ると、
うん、
なんか俺らがなんか問題視してるのって実はなんか妄想で俺らが悪いのかみたいになってくるの。だからも
う全然違う世界同士生きてる。
そうそうそうそう、交わらないあれ
で、こんなん誰が見ても黒やんって思う世界が、
そう黒じゃなくて それはこれエロ画像だからって
そっち側ではなんかあの騒いでるやつがいるらしいぐらいの、
うん、なんかこのバスケスってめっちゃ抜けるわって。スマートガン最高って。スマートガンすごいですよね。右向いたガンも右向くし。
しかもあのスマートガンってプライベートライアンでも大活躍した MG42 っていうドイツ軍のマシンガンにコンピューターを取り付けたものなんですよ。
直訳すると賢い銃です。
はい。スマートフォンの岩盤ですからね。
そうですね。
しかもその、だから、銃身とか弾とかが、完全に第二次世界大戦の機関銃ってやばないですか？
っていうか、じゃあ、エイリアンは第二次世界大戦の、軍隊で倒せるってことなんですね、
うん。まあ、まあ、あの、コンピューター制御じゃない分、あの、無駄はあるのかもしれない。
いや、日本軍だったらもっと倒せてますよ。
いや、無理でしょ。
特攻とか。
いや、第二次世界大戦のドイツ軍って最強レベルって言われてるじゃないですか。
うん。
で、日本軍ってむちゃくちゃ、ま、死に出ません
え。でも戦いたくない相手でしょ、多分。
うん。あ、そう、戦いたくない相手、あの、こっちがなんか気違いになりそうっていう。
そうそうそう。あの、勝ってもなんか分が悪いみたいな。割に合わん的な相手。
でもドイツ軍と戦った連合軍の被害っていうのはものすごい甚大で、
うん、
うん、まあその片手間で日本軍と戦ってましたからね。とはいえ日本軍の沖縄戦とかで戦った米兵ってみんな気違いになってしまったっていう、
うん、
あまりに被害がでかすぎて。
今回の件ね、
うん、
その森友学園、
はい、
優友学園だと思う、はい、
なんか読み方よくないんです
ね。よくないんですよ。とってもよくないんですよ。
よくない
ってい
うか、だから宗教プラス、みんなが大嫌いな、あれほど意味嫌った政治利用じゃないですか。しかも見えてる形で。
でも天皇は宗教じゃないんですよ。もうこれね、身に染みた、最近話して。身に染みたわ。
宗教やん。
っていうか、なんか天皇とかなんか批判して、うん、あんたどうしたいのみたいな。
いや、別にその、どうとかじゃなくて、良くないことはやめてん、だから宗教でもいいんですよ。
そう、いいんですよ。
いいし、それを信じてる人がいても全然構わないんですけど。
認めろよってところだね。
あの、宗教っていうのは事実やし、
うん、
それがなんか好きな人だけがやってることやったらいいんですけど、人を巻き込むなって言ってるんじゃないですか。
あ、でも、はいはいって、これも、これも、ヤオロズの神ね。
そうそうそうそう、だから、やめろっていうね、その、全部支配下に置こうとすんのは、こっちの宗教とか、無宗教とか、いろんなものも認めろよって。でも、その宗教やってるやつが無宗教だからって言い出すわけでしょ？
なんか最近ね、怖い事件があったんですよ、それで。
おうおう、
県立図書館にね、
うん、
沖縄県立図書館に、
はい、
今回講演会するじゃないですか、清水記者の。
そうそうそうそうそう。あるん
ですね、それに対して、うん、そのチラシとかポスターって置いてもらえないですかねって。
つたやめって。
つた。いや、文句は言わんわ。つたやはどうせ無理だろうと思ってたから。
そうそうそう。考えたら、つたやはそっち側やった、ね。
期待値は低かったから、まああんまり行かんこうと思ったぐらいよ、俺は。
まあだから逆に、あんなつたやが、清水記者の本とか売ってるだけで十分なんですよね。
うん、そう、頑張ってるなて。頑張って。特集まで組んでるんですよ。
組んでるから、ツタヤの中にも、なんか、思うところある人がいるんだなで十分か、ま
あ。そうそう、あり、頑張れって。だ文化レベル的なあと50年したツタヤも俺に寄り添ってくれるのかなって。
うんうん、
まあまあ、そんな感じで、県立図書館って、はい、沖縄県立図書館に置けないかなって電話したら、
はい、
やっぱ NG だったんですよ、基本。
はぁ。なんで？
なぜかというと入場料が無料じゃなかったから。
うわ
非営利なら、非営利のイベントとかは、全然検討できると置くとか。
うん、
だけど、うん、ちょっと入場料、オタク営利団体のなんとかですかね。
でも、
営利の目的で、
声かけなんないですよね、500円って。別に。
いや、営利目的なんですかみたいな感じで言われたから、うん、あ、すいません、500円入場料取るので、
うん、
ダメですかって。まあまあまあ、あっちも検討してくれたんで、
うん、
じゃあ、わかりました、みたいな感じだったんだけど、
赤字やん。
すいませんって、
うん、
これ無料だったら受けたんですかねみたいな、
うん。
で、僕ね、これ、ぶっちゃけ、その主催のところ BS モテモテラジ袋って書いてるんですけど、
はいはい、
僕個人で今やってて、
うん、
これ500、キルルというところでやるんですよって、うん、これ400に入るんですけど、
うん、
500円で入って20万なんですよって。
うん、満員でってことでしょ？
満員でね、うん、パンパンに入って20万で、うん、会場費と、うん、その清水記者と青木さんの、
うん、
その往復の交通代とかホテル代とか全部出すと、
うん、
綺麗に消える予定なんですよね、うん、みたいな話したら、うん、個人でやるんですかって、
はい、
みたいな話になってくれて、
うんうん、
あ、そうですよねって、うん、あ、じゃあ全然いいですよ、置いてもって。
あ、なんやと思った
よ。だからなんか、団体のセミナー的な？
ああ、いや、そんなんわけないじゃないですかね。
全然そんなんじゃないですよ。うん、でも、正直言って赤なんで、みたいな。赤字なんで。そう
ただの参加費ですからね。
そう、だから、
円っていうのは
もしね、400人パンパンにしたいんで、うん、っていう話もして、ああ、わかります。確かに、400人に入って500円で20万で、まあ、そうですね、って会場費と旅費とか、うん、もし謝礼が出るんであれば、その謝礼代払えればという感じなんですよ、うん、っていうことで、沖縄県総主管は、心よく引き受けてくれたんですよ。
あ、よかったじゃん、500円にセットしといて。
そうそうそうそう。
うんうん、いや、ほんまね、500円にして、しといてって、したらって僕が、頼んだんですよ。
うん。
これは別に、儲けたいとかそういう話じゃなくて、まあ、儲からへんからね、まずは。500円、じゃあ。儲けたいとかそういうことじゃなくて、見に来たい人だけが来るやろ
う
なって。
ワンコイン。
そうそうそう、無料とかにしたら、なんか、変な人が来たら嫌じゃないですか。
なんか叫んだりね。
叫んだりとか、邪魔しに来よう、みたいな。
うん。
とか、全然そういう、清水記者とかに賛同してないのに、
うん。
なんか、冷やかしで来て、ああだこうだ、みたいな、ややこしい人が来たら、すごく嫌やから、500円でも取るってなったら、真面目に聞いてくれる人だけ来てくれると僕は思ったんですよ。
うん。
だからてっちゃん思い切って500円にしって。
うん。
うん。そうそう。
ということで電話してたんですよ。そしたら、外でね、
はい。
はい。外で電話してたんですけど、
はい。
めっちゃ暴れる女性を取り押さえる人たちがいたんですよ。
何それ。
めっちゃ暴れてるんですよ、女性が。はい、うわー、いやーとか言いながら。
うん、はい。
何事って。
いや、思います。
で、車とかが止まってきて、
はい。
そこを降りてきたおっさんとか おばさんとかが、
はい、
ねえ、ねえ、みたいな、大丈夫とか言いながら、めっちゃ取り押さえて、ずるずるずるずる、ちょっとずつ引きずっていくんですよ。
いや、怖い。
で、何があったのかなって。
うん。
あの、初めはなんか、万引きとかかなみたいな。
いや、万引きで暴れるおばちゃんとかいますもんね。
そうそうそ そうとか、
うん、
もしかするとちょっと精神的に良くない人が。
精神の人。
あの、そうそうそう、発作起こしたのかなみたいな。
はい。
と思ってたんですよ、ずっと。この2択だろうなって。
うんうんうん、
ああ、大変だよねって、こんなやって、急に暴れる発作とかもあるからねって。かなり暴れてるんですよ。だって、大人が3人とか4人とかで取り押さえるぐらい。
はい。
ね、なんだろうなって、どんどんずるずるずるずる引きずった先に、
はい。
そっからおっさんが3人出てくるんですよ、建物から。
はい。
で、ついには担ぎ上げられて、
うんうん、
その建物の中に入れられたんですよ。
はい、
その建物の名前が、
はい、
数挙真光沖縄試練道場っていう。
何それ、
知りません、数挙真光って。
いや、知らない。
あの、日本会議にも名を連ねてる、
ああ、
岐阜県にはすごい新興宗教ですね。
の沖縄道場、
沖縄道場。
に、
もう、
女性、
もう世界的に。
女性が暴れ、あの取り押さえて連れ込んでたんですか。
そう、あのよく手をかざすと、
はい、
あの暖かくなりませんかとか、タバコの味変えるとか、
あるあるある、
あれです。
あ、あれそんな名前やったか。
そう、手かざしって言うんですけど、うんうん、あの僕らが遊んでた代々木公園っていう公園でよく来たんですよ。
はい、
その時は分かんなかったんですけど、
うん、
今になって分かるっていう、数挙真光っていう、
はい、
あの天皇大好き教ですね。
まあだからあの日本会議に名を連ねて、
日本会議に名を連ね
て、宗教団体、宗教団体が宗教団体のなんか会になってるってすごない？
すごい。で、まあストーリー的にはそっから逃げ出した女性なのか、
だってなんか意思に反して連れ込まれた感がすごいですよね。
すごい、これ通報って言っても通報案件にもならんし、多分。
でもなんかその団体は、いや、悪魔がついててねって。
悪魔ですよ。いや、あのね、彼女ちょっと大変だったんですよって言えば終わりじゃないですか。
うんうん、うん。
事件性がないから。
うん。
ちょっとね、彼女暴れちゃってって、落ち着かせるためにね。うん、
はい。
だって警察も、あの、警察、宗教団体と絡みたくないですからね、
うん、
別に。
うん、うんうん。
事件性ないし。
訴えてないしね、誰もね。
うん、そうそう、そこ。
通報があっただけだから訴えて。
そう。
被害者とかがなんか。
てかむしろ俺が怖い。
うん、うん。でっちゃんも次の瞬間ね、うわーって言われてるのに担ぎ上げられて。
そう。やめろって。
悪魔だって。
で、次のラジオでは、どうもって、うん、あの、出家したてっちゃんです。
出家。
今からマイクに手かざすんで声変わるかなって。
はい、
そういうのを見てね、ちょっとゾッとしましたね。
うん、
新都心多いんですよ、おもろ町は。宗教団体の施設が。かなり。
で、でその新興宗教の中でもやっぱり今最もホットなんて、まあ昔からホットですけど、
はい、
幸福の科学じゃないですか。
はい。
で、幸福の科学ってね、大川隆法とかみんななんかネタにしたりとかして笑ったりとかするでしょ、動画とか見て。
してますね。
なんかこのバカなことしてるわ、みたいな感じで、うん。なんかコスプレとかして。
そう、してね。
そう、コスプレしてなんか降りました、みたいな。
うん。
みんななんか指さして笑うじゃないですか。
はい。
でもな、この、君たちがこれ笑ってる人がものすごい権力者やねんでって。
いや、すごいよ。
いや、だから、あの、バカなことしてるじゃないですか、ホールで。
はい。
でも、 権力があるっていう証拠なんじゃないのあれや。
もうすごいよ。
バカなこと
が。沖縄では絶大な人気だからね。
バカはバカなことってできないじゃないですか。
はい。
権力ないから。
うん。
でもあのホールであんなことが実現しちゃってるんですよ。っていうことは、この人はどんなバカげたことでも実行できちゃう力があるんだっていう証拠じゃないですか。
はい。
ってことは怖いじゃないですか。
怖いですね。
そしてみんながそれ笑ってますよね。
うん。
笑ってるくせに、いや、こんなバカな宗教にハマって、とかでアイドルとかが、とかこんなん信じてるやつってどんなんなんやろな、とかって言ってるくせに、
うん。
その幸福の科学が沖縄のあの、基地反対とかのやつにめちゃくちゃ悪口とか、あの、なりもしないデマとかめっちゃ振りまいてるって活動してるっていうのが分かってんのに、
うん、
みんな幸福の科学のことバカにしてたはずなんですよ。
うん。
そうなのに、ほらって。え、だって幸福の科学ってバカなことばっかり言う団体だってみんな認識しましたよね。
してますね。
で、その団体がですよ。
うん。
沖縄の基地運動、反対運動とかしてるやつは、なんか工作員やったりとか、ろくなやつじゃないんだ、みたいなことを言ってて、
うん。
バカな団体がそれ言ってるってことは、それってバカげたことってことになるじゃないですか。
なりますね。
なのに、そっちは、ほらって、基地運動家はやばいやつらだろって。なんでなの？幸福の科学が、あの、基地側についてるってことは、そのバカげた団体がついてるんですよ。
いやー、そうなんですけど、
はい。
ダメなんですよね。
幸福の科学のこと、みんな信じなかったんじゃないの？
何言っても無駄なんですよ。
あ、無駄ですか。無駄な。
だって僕ら、中国の共産党、
いや、だから、って言うてんのは幸福の科学ですよね。幸福の科学で、じゃあ、それ認めるんやったら、あのバカボンがなんかいろんなやつの転生やったりとか、霊を下ろしてるっていうのを認めてるってことか？
そう。
あ、認めてんねや。
いや、でもね、なんだかんだ、それはそれ、これはこれ感があるのよ。
なんなんだ、それ。それはそれ、これはこれって。
難しい。難しいというか、
難しい。
難しくはないんだけど、
はい。
信じたくないんだろうね。
え、でも幸福の科学も信じない。
いや、幸福の科学も信じない。
信じないやつのこと
だから自分に都合のいいニュースだけを信じるっていうのが本当に正解
です、ね。その出所は何だっていいんや。
その出所が幸福の科学出所でもいいのよ。
あ、それがなんかなんか道で叫んでるおばちゃんとかでもいいんや。
そう、おっさんでもいい。
おっさんがなんか、基地反対派とかバカだからとかっていう、うわーって言ってたら、あ、やっぱそうやなって。そんな感じなんかな。
悲しいニュースですけどね。
悲しいニュースやねん。
本当に悲しい色やねん。あのね、
うん、
話変わりますけど、
ほうほう
急に、
はい、
もう今500ミリ缶3缶開けて、キムギ、はい、いい気分なんでぶっちゃけて言いますよ。
はい、何があったの？
あの、関西弁最高。
え？
あのね、最近ね、お笑いのね、うん、番組見たんですよ。
うんうん、
そしたら、アマコーインターっていうね、
はあはあ、
女性二人組の漫才師が出てですね、
はい、
これがめちゃくちゃ面白いですよ。
あ、そうなんや。
うん、なんかもう、久々になんか僕の中で面白いって。
アマコーインター
？アマコーインターっていう女性の一人は、香港みたいな顔してるんですよ。
ブッサイク。
そう、ブッサイク。で、もう一人はヤンキーみたいな。
天ヶ崎なんですかね。
そうですね。天ヶ崎と神戸の。だから天子で。
ああ、なるほど。兵庫県コンビなのね。
そうそうそうそうそう。で、そのネタは、その漫才のネタは大体その香港にのブサイクって言われてる方が、
うん、はい、
その可愛いキャラの演じてヤンキーが突っ込むっていう感じ。
あ、
みたいな感じなんだけど、これがめちゃくちゃ面白くて、
はい、
なかなか僕の中で来てるんですよ。
うんうんうん。
なんか俺がやりたいお笑いみたいなことをや
ってる。やりたかったの？お笑い。
いや、もしお笑いやるとしたら、みたいな。
ああ。
なんか俺ってなんか妄想して、ずっと話し続けるっていうのを好きじゃん。
あ、あの、あれですね、ゲー
セン。例えば、てっちゃんねるとか。
とか、あのゲーセンで話しかけるぜとかですよね。
そうそうそうそうそう、
うん
うん、みたいなのを、うん、その香港が、はい、香港人の女の人が、うん、あのやるわけですよ、
うんうんうん、
でそれに対してヤンキーが突っ込むみたいな、
うんうん、僕はもっとあのてっちゃんねるに鋭く突っ込めばよかったんですね。
そう、
じゃあ漫才が成立してたんや。
そうそうそうそうそうそう、してたしてた。
ああ、もっと勉強せよね。
で、それで、うん、アマコインターっていいなって、
はい。
で、その YouTube でアマコインターとか動画とか見ると、
はい、
関西弁っていいなって。あの、僕、関西にいた時期があるんですけど、
はい。結構いましたよね。
関西弁いいよ。なんかね、なんかね、人情味がある。
じゃあ、シマクトゥバは？
シマクトゥバはね、
うん、
あった、しまやしやって。関係あらへんって。
関西弁なとるやん。
あのね、
うん、
島靴は一番ダメ。あんな滅びた方がいいよ。
てっちゃんのブログで重要な記事が上がってて、
はい、
誰も言わないから本当のこと言うけど、沖縄の方言話しとかって言ってんのはヤンキーのせいだからねっていう。
はい。
沖縄の方言、シマクトゥーバーを話せる人が年々減少している。
これね、結構メディアで取り上げられてるんですよ、本当
に。うん。で、なんか、そういうのってやっぱり、減っちゃうのもまあ分からんでもないなって、なかなか伝わらないし、
うん、
今メディアの時代やから、
うん。
どんどんそういうのじゃなくて、標準語に寄ってったりとかするのかなって。
うん。
だから痛いがアガーとかって言われても分からんじゃないですか。
はいはいはい。まあ、そういうのはしゃあないじゃないですか。
そう、わからへんっていうのが、あの、てっちゃんとか、その、地元の人でもわからんっていう。
うん。
で、戦後の標準語にしていこうと。
うん、
で、家族や、かとか。
うん。
でも、てっちゃんねるは、そうは思わないと、うん。
そう。そんなん全部建前だから。
で、沖縄の方言離れの本当の理由はヤンキーが方言話すからだって。
そう、僕のヤンキーコンプレックスがめちゃくちゃ出てるますよね。本当にこれね、本当にね、真実だと思いますよ。
中学生になるとヤンキーとヤンキーじゃない生徒に分かれるっていう。
うん。
ヤンキーは学校のトップだ、暴力で圧倒し、モテ度も高い。常に学校で上位の存在になっている。そのヤンキーはなぜか沖縄の方言を使いまくる。どこから仕入れてきたんだと思うレベルで、シマクトゥバを駆使して会話する。っていう。
そうなんですよ。あのね、うん、中学校になった瞬間にめっちゃ方言喋るんですよ。
小学校まではみんななんか、そんな訛ってなかったみたいな。
いや、鉛はありますよ、鉛は。はい、
うん。
鉛はあるんですけど、うん、方言ですよ。
あの、単語レベルで違うやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。そう、だから、関西弁だと言うと、放ってって言うじゃないですか。これ捨てて、みたいな。
あ、これ、
これ放っておいて、みたいな。
放ってみたいな。
そうそうそう。で、俺からしたら、放ってみたいな。で、何ですか、放るってみたいな。いや、だから捨ててって意味やね、みたいな感じで。
ほかしてとか。
そうそうそうそう。そういう感じで単語がもう変わってくる。方言が。鉛じゃない。
沖縄でびっくりしたのが、チリとかって言って。
あ、チリって言いますね。このチリ捨てて。
チリ。うん、チリを捨てないでくださいとかね。
うん。
うん。で、ヤンキーがなんかその中学に乗ってから、僕自身、中学校に上がるまで、アガヤ、足場、シンカー、野球か。
じゃあ、シンカー。
シンカー、などという単語は知らなかったし、今でも全然使わないって。それらの単語は、一例で堂々とシマクトゥバを使いこなす、彼らは立派なうちなんちゅうに見える。で、ヤンキー以外の生徒は方言を話さないのか？話さない。なぜかというと、シマクトゥバを使うと、ヤンキーみたいに思われるからだっていう、衝撃的な。
これ言っちゃったなって感じよね。
タブー中のタブー。
タブー中のタブーに触れたな。
で、エイサーを取り出すっていう。
そう。
ヤンキー、方言、エイサーってなったら、
うん、
そのヤンキー上がりの奴らが、
うん、
文化の担い手になっていくっていう。
そう。そう。ですよね、怖くないこれ。終わりよね。
だヤンキーではなかったんですよ。
え？
沖縄の文化を伝えるものだって。
ああ、そういうことね。
沖縄の文化を伝えろと言われればこうもなろうっていう。
うん。
だあれヤンキーじゃなかったんですよ。暴れてるとかなんか暴力で支配してるって思ってたでしょ？
うん。
違うんですよ。沖縄の文化を実行してただけなんですよ。
沖縄文化を暴れたり、
そうそうそう、
他人の金銭を巻き上げたり支配したり。
そうそうそう。だから、古き良き沖縄みたいな。
いや、ほんとそうです。古き良き沖縄王朝制だから。
そう。力あるものが。だって、花の刑事も見ましたやん。
見ましたね。
憲法とかで、なんとかしてましたやんか。
してた。
定位とか。
いや、これ、ほんとなんですよ。
うん、うん。
ヤンキーはね、めっちゃ方言喋るんですよ。
うん、うん、うん、うん。
わかる？
なんとなくわかる。
だから、ヤンキー以外、だから政治、豚さんが突っ込んだんですけど、政治意識で袴つけたらダメなんですよ、
そうそう
ヤンキー以外は。
え、袴は伝統ってこと？
そうじゃないって言わせないよ、本当に。
うん、うん、うん。
そうなんですよ。
ヤンキー以外が袴入ったらめちゃめちゃ怒られるんで
しょ。怒られるどころか、もう、やばい。
で、てっちゃんが勝手にルール作んなって。
そう。
ルールをぶち壊してきたのがお前たちだろ。で、今回はあれですよね。今回のてっちゃんの切り口は、ヤンキー以外方言使ったら、めちゃくちゃ攻められる羽目になるやろ
う。そうそうそう。し、周りから、ヤンキーかって言われる。
うん、だから、てっちゃんヤンキーみたいからやめって。
うん。
そういう喋り方。
そうそう。
伝統ある喋り方やめって。
うん。でもメディアは、
うん。
方言離れって。若者の方言離れって。
でも方言はめちゃくちゃ、方言とかそういう伝統の担い手は、
うん、
今度は成人式で暴れてるって言われるんでしょ？
そう。でも、よくやったって言われる。
誰に？
え、年配の人に。
え、なんかエーサーの親玉みたいなやつ？
そう。もうヤクザ一歩手前みたいなやん、チンピラよ。だいたいね。
はい。
いや、エーサーなんてヤンキー9割だから。
てっちゃん。新書出せそうです。
出せる
もんね。エーサーはヤンキー9割。
そう。誰も話さなかった本当の沖縄の真実って。本当にね、沖縄にね、
はい、
住んでたらわかるけど、夜の公園でね、エーサー踊ってるんですよ、みんな。
はい。
練習。
うん、うん。
ヤンキーだから、みんな。本気でみんなヤンキーだから。
暴力で支配。してそうみたいな。
今度は太鼓とバチで支配してくる。そら方言なんか流行らんわ。こんなん廃れていいよ。
でも、てっちゃんの言ってること本当にそれ言われたら確かにと思って。
うん。
例えば、江戸時代って今、バキやってますやん。
やってますね。
宮本武蔵を蘇らしちゃったわけじゃないですか。
はい。
そしたら警察官切り殺したりとかすごいことになってません？
うん。
まあ言ったら、今で言ったらヤンキーどころじゃない超ヤンキーみたいなもんじゃないですか。
そうですね。
まあドッキュンの究極生物みたいなもんじゃないですか。
うんうんうん、うん。
宮本武蔵が現代に来たら。
うん。
だから、そういうことなんやろね。伝統っていうのは、今の時代に来たらドキュンなんですよ。
だからドキュンなんですよ、沖縄は。と思ったら、
はい、
浅草のお祭りも全身入れ墨のヤクザが、めっちゃなんか仕切ってて、伝統行事っていうのはヤクザとかそういうチンピラとかがやってるもんなのかって思うと、
ヤクザってほら、侍感あるじゃないですか。
げんなりしますね。
うん、 ヤクザとかの墓豆とかも好きだし、ちょうちんとかも好きじゃないですか。入れ墨とかも好きじゃないですか。
好き。
で、刃物も好きじゃないですか。
好き。殺したい全部。
やっぱり古き良き何かを伝えてるんでしょ
う、ね。なんで俺がそこまでブログまで書いてたかっていうと、うん、はい、中学の時俺めちゃくちゃ目立ってたんですけど、はい、ヤンキーなんか言われたら、うってなっていったっていう過去があるんですよ。
はい。
だからそれが多分許せないんでしょうね。過去のコンプレックスってやつですよ。隠せない。
うん、だからね、ヤンキーに嫌な思いしたっていう思い出っていうのは永遠に傷として残っていきますからね。
残っていくから、元ヤンの人は万力に指挟んで全部潰してきた。ゆっくり。万力でキリキリキリキリって回していって。
でも、
空き缶も一緒に挟んで、空き缶と合体させてた指。
伝統の担い手ですよ。
俺が万力の伝統の担い手に、新しい伝統を。だからね、伝統とか民族とかにこだわるのよ。俺が散々やめれ。
そうだ、伝統とか民族にこだわると結局暴力しかなくなってくるってことか。
そう。暴力の人類史に書いてたんで。
まあ、言ったら暴力の伝統に近い。近い。
だって強制ですもん、伝統って。
うん、うん。ああ、相撲とかね。
そう、土地と、
いじめとかね。
土地と民族にこだわると、ろくなことがないっていうのが歴史が証明してるんで。
最近もなんか、動物園で赤毛ザルの遺伝子が。
殺したって、あれ、
150何匹いた
なんかハーフだからで、
そう、DNA に調べたらなんか、ハーフやったんやって、こいつらって。
殺すことはないんじゃないか。
これも、ニホンザルの DNA っていうのを守りたいがゆえに、うん、なんか残酷行為が行われてますよね。やっぱりそういうことかっていう気はせんでもないですね。そうやったんやって、こう、なんか守ろうとか伝統とかって言ったら、それ以外を排除しようっていう思想になっていって、うん、で、それ以外を排除してもいいんだって。どんな残酷でも許されるみたいな思想になりかねないっていうことですわな。
本当にね。
ケロッとよみがえるさんが、てっちゃんさっきのあの芸人論を言ってて、今週のてっちゃんが再現するゲーセンでヤンキーに話しかけるオタの部分面白かった。
あ、よかった。
前に言ってた延々再現できてしまうてっちゃんの得意技が出ましたね。延々聞いてみたいって。
もう延々喋りますよ、僕。
もう、このモテラジ全部、てっちゃんのあの、話でいいんじゃないかっていう。
なんかね、なんか癖なのかな、うん、なんかずっと、そういうこと思ってるんですよね。だから飛行機が怖いんですよ。だから落ちるまで全部観客までシミュレーションしてしまって、キャーって、とか、メモを残すサラリーマンとか。
で、てっちゃん、最近僕、アマゾンプライムビデオでトラさん見てるんですけど。
はい。
トラさんに近いのかもね。
厄介な。トラさんも。書き回すほど書き回して書き回して自分いなくなるっていう厄介な人じゃないですか。でも、どこか憎めないってこと？
いや、トラさん、トラさんの得意能力として、
うん、
妄想癖があるんですよ。
うん、
トラさんがなんかその女の人と仲良くなっていくドラマを、自分で勝手に作って、
うん、
自分で家族に聞かすんですよ。
うん。桜。そう。俺はね。
そう。こうやったら、そのなんとかさんが、トラさん。
何よ、タコこの野郎って
。トラさん、お疲れでしょ？こう、スッと酒が出てくるって。俺はそれをぐっと飲んでみたいな。もう延々やるんですよ、トラさんも。
わかる？
で、
多分俺、それ好きなんだろうね。
無限、トラさんあれ止めへんかと無限に続くんですよ、あのドラマが。自分の中の。
兄さん、相手の迷惑もありますからね。そうそうそう、おめえこの野郎って。そういうこと言っちゃいけねえよ。じゃあ兄さんもう、そろそろ、ねって。お兄さん。あの人、俳優何でしたっけ？桜の旦那さん。
前田議員かな。
あの人いいですよね。
あれはもうすっごくいいですね。親父が七人の侍とかの。
うん、うん。
親父ってその劇中のね、あの、うん、トラさんの中で父親が2回か3回ぐらい出てくるんですけど、あの七人の侍のとか生きるとか黒澤明の映画によう出てた人ですよね。
いやー面白いですね、うん、本当に、うん、
いやトラさんね、トラさん最近見たら面白いのかなと思
って、なんかやっぱり邦画を見直す時期が来てるかもしれないですね。
いやまあ、もう、いや、邦画自体は、
僕、ね。僕、全然見てないんですよ、本気で。
え、でも、トラさんめっちゃうまいやん、今、マネーとか。
え、だから、トラさんって多分トラさんって、うん。土曜洋画劇場で死ぬほどやってたから。
はい。
なんか、しょうがなく見てるみたいなもんなのよ、本当に。
え、なんででもその時間帯、そのトラさんのチャンネルに合わせてなんか見てたの。
だから、うん、僕の幼少期は、はい。木曜日のトンネルズと、はい、土曜日の洋画劇場以外は、9時に強制的に眠らされる過程だったんですよ。うん、
あ、洋画劇場ある時だけは、最後まで見てもいいよ、みたいな。
そう、だから、どんなつまらない映画でも見るんですよ。タンポポとか。
タンポポ面白いやん。
お葬式とか。
お葬式。はい。う
ん、うん。母さん。
うん。
チャーハンだ。
うん。よし。
はぁ、できたって。母さんの最後じゃんだ。で、カツカツって。
そう、みんなで食べる。
うまいなって。ガッて、おかしやーって。バカ食べろ五輪中ですって。ガタンガタン。ガタンガタン。もう最後のチャーハン、もう最高に好きですね。
ずっと覚えてますね。はい。
そう、ずっとやってて、うん、それがもう強烈に印象が残ってて、はい、で、未だにその YouTube でそのシーン見ると、
はい、
これ撮ってる監督天才かもしれんと思いましたね。
殺されましたよね。なんか殺されましたよね。
天才すぎて。
うん。
タンポポっつうのはちょっと日本で言えばパルプフィクションみたいなもんなんでしょうね。
でしょうね。
関係ないですからね、このチャーハンとか。
なんかこうエピソードがこう、うん、いっぱいあって、ラーメン屋立て直す話はちょっとですからね。
うん。生卵のキスとかめっちゃ気持ち悪かったです
ね。気持ち悪いですね。あとカマンベールの女みたいなやつ。
うん。でもそういうのって、はい、なんか映画の、なんか、改めて見るとですよ、映画をいっぱい見るようになってね。はいはいはい、気持ち悪ってこんな映画もう最悪って思ってたけど、
はい、
なんかなんか味があるっつうか、日本の方がって悪くないじゃん、みたいな。
もちろん日本の方が、にも面白いのが ありますし、
うん、
まああって当然なんですけど、
うん、
あの最近はだからアマゾンプライムビデオでトラさんの
HD リマクサー、アマゾンプライムビデオ、アマゾンプライムビデオね、反則よ。
HD リマクサー前作とかあって、でトラさんを見ていくんですけど、
うん、
やっぱりこう年取ってトラさん見る。面白さしかないなっていう。
それは大人、当時の大人たちが夢中になるわけだって感じか。
うん、面白さしかないんですよ、トラさんっていうのは。もう厄介者のコミュ障なんですよ、
うん、
トラさんっていうのはね。もうどうしようもない。でもあの悪いやつとは限らないんですよ、
うん、
確かに悪役やけど悪いやつとは限らないだろっていう。シュガーラッシュですよ。
まあ確かに。
うん。
さあ、買った買った、見てらっしゃいって。ガマの油ぶりみたいな感じで。いいですよね。はい、うん、風天のお父さん。たーたらららららら。パララララララ。あの時のね、なんかね、うん、その役者とかタイトルとかの、あの、はい、あの、なんつうの、いい、
うん、うん、うん、うん。
あの、字の書き方みたいな、なんて言えばいいんだろう。
まあ、この、なんか、墨で書いたみたいな。
そうそうそう、そういうやつ。
墨で書いたようなやつですよね。まあ、だって、トラさん、1960年代から映画やってますからね。
映画のプロじゃないですか、もう。
うん、60年代、その前にテレビドラマがあって、そのテレビドラマの最終回、トラさんが。
そうなんだ。テレビドラマだったんだ。
そうそうそうそう。テレビドラマの最終回でトラさんがね、奄美大島かなんかにハブ取りに行くんですよ。
う
ハブ取りに行ってハブに噛まれて死んでまうんですよ。
悲しくない？
だって、ハブとか取りに行くとかってバカじゃないですか。
うん。
で、死んでもうて、終わりっていうドラマやったんですけど、
あまり受けが良くなかった。
いやいや、めっちゃ人気あって、視聴者からトラさん殺すなって。
うん。
けしからんっていう声があったから、劇場版男は辛いよができたんですよ。
はぁ。じゃああれはイフなんですね。
で、パラレルワールド。
ああ、初めて知った。いや、じゃあ、最近東京行ったんだけど、浅草のトラさん記念館行くべきだったかな。
いや、まあ。
まあ、葛飾柴又。
あ、そう。生まれ、私、生まれは葛飾柴又。大尺
と。あれね、僕ね、前工場みたいなやつがもう好きで。
いや、で、ちゃんテンプレ好きや
もん。前工場、うん、なんつうの歌歌う前に、
うん、
この曲があって、
うん、ああ、はい、はい。
なんとかなんとかで、はい、こうなんですよねって、皆さん知ってますか、うん、今日の季節、雪が寒い。こういう日にこの曲を聴いて、みんなで美味しいお酒を飲みたいですよねって。それでは聴いてください。ラブイズオーバーみたいな。
いや、もうそこでもうイントロが始まった。
そうそう、入って入って。そのキャバレーとかの、キャバレーとか一回しか行ったことないけど、そういう、わかる？
はい。うん、わかります。
ああいうのめっちゃ好きで。
なんでやろ。
だからそれでは聴いてくださいって。実は僕、
はい、
初めて童貞を捨てたのが何歳なんですねって、その時流れたのがこの曲って。うん、いや、思い出深いですねって。はい、この曲を聴くといつでも僕は酔っ払っちゃいますって。うん、それでは聴いてくださいって。みたいな。
生は車。なお虎次郎みたいな。
そうそう、その前五条っつうの、
うん。人呼んで風天の虎と発します。
たらら。いいよね。伝統嫌いとか言いつつこういうのは好きなんだ
よね。いや、でもだから、トラさんって伝統っぽい雰囲気があるじゃないですか。
でもトラさん伝統壊す側の伝統ですからね。でも
伝統っぽい雰囲気があって、トラさんっていうのはドキュンじゃないですか。
うん。
だからやっぱりそうなんですよ。
置いたこおい。黙って聞いてら言いたい放題言いやがってって。
うんうんうん。
なんで言って
るし。いや、むちゃくちゃうまいな。おいおい。
お前が言ってるだけじゃねえかよ。何よ、この野郎。兄さんやめて。みたいなのって、なんか、サザエさんの走りっぽくていいよね。
うん、サザエさんの走りっていうか、サザエさん。まあまあ、サザエさんも漫画はあのサザエさんとかと結構暴力的っちゃ暴力的やから。
なんかそういう、なんつうの、うん、家族の、その、うまくいってたけど、
うん、
ちょっと家族の問題児が帰ってきたみたいな。
まあ、サザエさん。
なんだいドラ、帰ってきたのかいって言った。何よ、タコの野郎って何を呼び捨てにしやがっていいって。
は
い、とか、好き。
トラさん、また振られたんだってね。
ねえって。
まあ、バカだねえって、あのトラさんは。
うちわとかし。
そう、なったら後ろに、後ろとかにいるわけですよ。
うん。おい、タコ。おめえな。振られた、いいが。みたいな。トラさんがね、いいんですわ、タコ社長もね。
いや、あれはね、ほんまに悲しい。悲しい。
なんかフランスみたいですね。
うん。なんですかね。悲しい話なんですよ。
そうなの？
いや、本当に、トラさんっていうのは、悲しい話やけど、それが喜劇になってるわけですやん。
トラさんというキャラクターのせいで。
まあ、映画の全体の雰囲気もあってですよ。トラさんのキャラクターって、はっきり言ってガチで嫌なやつなんですよ。
そこまで言います？
いやいや、ほんまに。悪人じゃないよ。
うん。
トラさんが何が悲しいか言ったら、ドラさんは結構、毛だらけ、猫灰だらけじゃなくて、みんなと仲良くしたいし、
うん、
好きな女の人には好かれたいし、困ってる人がいたら助けてあげたいっていう人情家でもあるんですよ。
うん、
ところが、もう、生まれついてのその、ドキュンさっちゅうんすか？もうむちゃくちゃなことしかできない業って言うんですか？
うん。
うまく人と、こう、 折り合いをつけてやっていくっていうのができないっていう風に生まれてしまったせいで、
うん、
最後は絶対喧嘩になるんですよ。し、みんなにめっちゃキモいやつって思われちゃうわけじゃないですか。トラさん、厄介な。もうなんか勝手に、かわいそうって思ったやつにおごって、それをつけを全部おいちゃんおばちゃんにつけちゃったりとか。
うん。
まあ、言ったら普通にひどいんですけど。
うん。
それはなんか人助けをしたいっていう思いから発した行為じゃないですか。
うん。
でもそれをおいちゃんおばちゃんの払いにしちゃうとかって、普通考えたら許せないですよね。
本当リアル鬼ごっこを撮った監督、うん、トラスさん全部見て反省してほしい
です。なんでなんでで、トラさんは、20年間家出してたけど、
うん。
20年ぶりに故郷が恋しくなって帰ってきたけど、結局いろいろもうほんとトラさんどうしようもないねって言われて、
うん、
そして見てる僕らからも客観的に見ても、
うん、
どうしようもないんですよ、
うん、
第一作目とかは帰ってきてトラさんにさくらのお見合いの話があるって、
うん、
でさくらの行ってる会社の下請け会社の社長がさくらを見初めたから、お見合いしたいって言ってるから、
うん。
おいちゃんが行かなあかんかってんけど、おいちゃんは、トラさんが帰ってきたので舞い上がって、
うん。
酒めっちゃ飲みすぎて二日酔いになっちゃったから、
うん。
代わりにトラさん、行ってあげてって、兄貴だろって。
うん。
で、行ってそこでもう、ホテルの会食で、もう酒飲んで柄悪いことをもう言ったくるんですよ。
うん。
もう調子乗って。もう言ったら酒の席で酔っ払ってめちゃくちゃ嫌な親父っているじゃないですか。
うん。
あれがトラさんなんですよ。
最悪ってやつ
ですよ。最悪みたいな。もう、死んでほしいっていう。
うん。
で、それでお見合いが流れたりとかして、
うん。
なんちゅうことすんねんみたいなことを責められるんですけど、トラさんはもうその責められたことに対して怒っちゃうわけですよ。
うん。
なんでみんなしてそんなやつ責めんねんって。
うん。
言ってくれって言ったくせにって。なんだみたいな。もうこっちから願い下げたいって。
うん。
って言って飛び出してしまうみたいな。もうそういう展開じゃないですか、常に。トラさんっていうのは。でもその、トラさんの失敗するシーンとか嫌なシーンっていうのは、
うん。
トラさんはこうやって人に誤解を受けるからなっていう感じじゃなくて、
うん、
見てる僕らもガチで嫌なやつなんですよ。
そこまで言いません？
いや、ほんまに、だから、てっちゃんとかがもう意味嫌う、ヤンキーとか、ああいう種族ですよ。
なるほどね。方言っていうか、江戸っ子みたいな感じの、粋な喋り
をする、ね。粋な喋りプラス、言ったら雑。
雑。
雑やし、人を暴力でなんとかしようとするみたいな。
そう。で、タコ社長は俺らですよね。
で、タコ社長とかの会社行って、おー、労働者諸君って言って、
うん、
こんな小汚ねえとこでって言うわけじゃないですか。
うん。
で、タコ社長がなんか会社がこけそうになってなんかもう辛いよとかって言ったら、こんな会社潰れてしまった方が日当たり良くなっていいやとかって言うわけじゃないですか。
うん。うん、
むちゃくちゃ、だからネット民とかのむちゃくちゃ敵ですよね、こういうのって。
確かに。
そこを妥協して書いてなくて、本当に嫌なやつとして書いてるから、でもそんな嫌なやつ、もうみんなと仲良くしたいと思ってたとしたらって。
仲良くしたいけど仲良くできないコミュ障なのね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そこに、みんなもなんか、こう、最初は仲良くしようとするけど、うん、ガチで嫌なトラさんを見せられて、うん、怒るわけですよ。
うん。
毎回喧嘩になるわけ。
うん。
そんなったら、もうしょうがないなって思って、トラさんも、本当はこんなつもりじゃなかったのにって言って泣きながら、こう去っていくんですけど、桜が、お兄ちゃんの気持ちわかるわって、
うん。
お兄ちゃん本当は、こうしたかったのよね。で、また帰ってきてねって、おい桜って。あばよって。
あばよ。
でも半年以内ぐらいには帰ってくるんですよ、また。寂しくなって。
そうなんですよ。下宿先とか探しちゃったり。
トラさん年に2回ペースでやったから、20年ずっと変えらなかったけど、
うん、1回変えちゃうと。
そう、やっぱり2、3ヶ月に1回は、帰りたいなって帰っちゃって、で、トラさんなりに仲良くしようとするけど、大喧嘩。
うん。
で、あの映画って実は、トラさんの主役じゃないんですよね。
え？
トラさんの実家が主役やと思う。
なるほどね。
なんでみんなあの世の親父たちは、トラさん見て涙したのかっていうのがよくわかるんですよ。
実家の親父だから。
いや、違うって。いや、みんなだから、トラさん要素があるわけですよ。
ああ、いたたまれない気持ちもわかるわけね。
うん。みんな、世の中の人って、人とうまくやれないっていうのが一番の悩みじゃないです
か。まあ、うまくやれる人の方が少ないですよ。
少ないでしょ。もうみんな、多かれ少なかれトラさん要素持ってるわけじゃないですか。
うん、
で、人によったらもうまんまトラさんの人もいるわけじゃないですか。
うん。
で、自分はうまくやりたいけど、みんなに嫌われるんだっていう人って多いでしょ？
うん。
で、その人にとって、トラさんって共感できる相手やし、僕が見たってやっぱりトラさん要素は僕だってあるから、
うん。
困難して人と揉めることあるよなってうまく言えなくて。
うん。
で、良かれと思ってやったことが良くなかったみたいなこととかあるし、ほんまに自分でも嫌なとこってあるんやろなって思うんですけど、あの映画のファンタジーなところはトラさんがスーパーマンじゃなくて、
うん、
無残な自分か、無残な自分よりもっと無残なんですよ。
なるほど。
なのに、そんなトラさんは、半年に一回暖かく迎えてくれる実家があるんですよ。
うん。
トラさんのおいちゃんとかおばちゃんとかさくらとか、さくらの旦那のひろしとか、みんなスーパーマンなんですよ。
ちょっと現実世界では想像しにくいキャラクターなのね。
だってみんなそうやってやってきたから、家族と仲良くできなかったりとか、言うたらそんな、言うたらトラさんってヤクザな感じじゃないですか。
ヤクザですな。
しかし、冷静に考えてみると、トラさんって結構いいとこの子でしょ？
うん。
妾の子供ではあるとは言え、帝釈天の由緒ある団子屋っていうあんないい場所に結構立派な店があって、おいちゃんおばちゃんがいつだって帰っておいでよって言ってくれるじゃないですか。
うん。
そんな人ってめったにいないですよね。
まあ、京都で言えばなんだっけ、なんか漫画ありましたよね、最近。
え？
京都の生まれをファミレスで喋りまくって、出身地でランク決めるみたいな。
何それ
楽中だっけ？
ほう、楽中、楽外？
楽中の裏の方に住んでますの、
うん、
みたいな。ランキングトップみたいな。で、俺は大阪から来たぜってみんな仲良くなって、はぁ、大阪ってもうランキング外やわ、
うん、
みたいな。
でも下町とはいえ、葛飾柴又の帝釈天のところの、まあ、テレビで紹介されるようなお団子屋さんですよ。
はい。
で、寅さんが俺の実家はチンケなとこでさ、みたいなことを言って地方で、帝釈天のとこで、まあ、ケチな団子屋やってるん、いいとこじゃないのって言われるんですよ、確実に。
うん。
うん。あ、そんなとこなんやって、寅さんっていうのは、言ったら落ちぶれた王子みたいなもんですよ。
貴族みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから今はこうやって身を外してるけど、帰れる場所があるんですよ。
うん、
しっかりとした。由緒正しい。しかも、帰りを迎えてくれる妹夫婦やら、おいちゃんおばちゃんやらは、常に許してくれるんですよ。
うん。
帰ってきた時は。
うん。
まあ、最後は限界になるんですけど、それでも、とどめの一言として、桜だけは、本当の気持ちは分かってるわ、って言ってくれる。
いい妹じゃないですか。
せやからトラさん見たら、みんなコミュ障勢の僕らとしたらですよ。
うん。
こんなんいいよなって。トラさん幸せだよって。 でもトラさんはその幸せを享受できないんだなって涙するんですよ。
泣けるな。
周りが超人。
いや泣ける泣ける。でもね、うん、こんなにトラさんを今更語ってる武藤さんがなんか嬉しい。
え？え？
え？
どういうこと？
いやだって、なんつうの、トラさんってアマゾンプライムでしか今時見れないからね。
いやアマゾンプライムで見れても、
なん
で
だテレビの主流じゃない。テレビの土曜洋画劇場なんてもうなくなっちゃったから。
あだからアマゾンプライムが今あのみんなの主流でしょ。
なんか値上げするみたいらしいっ
すよ。え、嘘でしょ。ちょっと
そういうニュース。
ちょっと待ってよ。
いやいやいやもうさすがにでしょ。だって年3000円ぐらいだっけ。3900
円。
安すぎない？異常
です
よ。異常でしょ？
異常ですよね。
ちょっと、俺月1000円でも全然安いと思うんだけど。
あの、アマゾンアンリミテッドが月1000円？あれ。
俺あれめっちゃ使ってる。めっちゃ本読んでる、あれで。
あれ、
漫画とか。
あれに比べ物にならないぐらい安いですよね。プライムビデオって。
いや、プライムビデオ最高。
柔らかコンクリートさん。
はい。
ヤマコンさんが、見たかった映画、はい、怒り。ネタバレ聞いてしもた。近日中に見なければなーって。
あ、できれば、ぜひとも見てほしい映画の一つですね。
もう、2016年の、邦画の、最大の邦画の一つと言われてる。
うん。いやさ、去年は邦画が当たりの年って言われてましたね。
うん、うん、怒り。あれ沖縄にちょっと寄り添ってるもんね。
いやもうだって作者が沖縄に寄り添ってる人ですから。
あそうやったんや。
はい。
あれは良かったですよね。クリーピー偽りの人参ももう最強の映画やったけど、怒りも忘れないでほしい、
ね、そうですね。クリーピー偽りの怒り。
新クリーピー、
そう
VS 貞子みたいな。
クリーピーストレンジ。
柔らかコンクリートさん、ヤワコンさん、
はい、
ブタオさんとてっちゃぎさんのゲーセン話、格ゲー創世紀から前世紀までゲーセンで働いてたのもあるけど、あるあるすぎてニヤニヤしてしまうなーって。
ああ嬉しいですね。
あこれあるあるって
全然で一生できますよ。僕ゲーセンの話本気でゲーセンに一生いたんで、
あのあれあれで実際に見聞きしたことが要素として入ってるってこと。
うん。
あんな話しかけるぜよ。
だって、いたし、
うん、
あの、100円とか50円持って朝からゲームセンターにて、
はい
はい、いかに一番長いゲームを遊ぶために、はい、ってで、そのために生み出されたのが、
はい、
ガントレットレジェント。
いやでもガントレットレジェントとかって最初やると難しいでしょ。
うん、だから、うん、様々な犠牲を伴ったのよ。でもある日、
うん、
ある日、
うんうん、
なったって。
いや、僕思うんですけど、
うん、
ちょっとしかお金ないから長くゲーム遊びたいっていう欲求って常にあるじゃないですか、ゲーセン通いの中で、は
い、うん。
しかし、長く遊ぶためには、ゲーム上手くならないといけないじゃないですか。
はい。
ゲーム上手くなるためには、何度もプレイしないといけないじゃないですか。
はい。
この矛盾をどうやって解決すんの？
だから、うん、なったというしかない。
いや、だから、1、2回しかゲームできないから、長くしたい。
だから、週に1、うん、2回しかゲームできない人ですよ、はい、子供なんて。
うんうん。
それが、
うん、
半年後に報われるんですよ。
僕はね、ゲーセンが大好きな子供やったんですけど、
うん、
ちっともゲームが上手くならない子供でもあったんですよ、
うん、
なんかゲームの攻略とかってめっちゃ苦手やったんですよ。
はい。
だからこんだけ長くゲーセンに行ってて、いろんなゲーセンに行ってて、最終ステージまで遊べるゲームって飾るほどぐらいしかないんですよ、
うん、
大概のゲームで 1,2 面とか3面とかで死ぬんですよ、
うん、
で何度もやっても結局早死ぬなみたいな。スパイクアウトもクリアできなかったですからね。
なるほどな。
スパイクアウトもダイナマイ
トも D&D は
D&D も序盤で死んでたよ。で、これ
も。シャドウオーバーミスったらもう。
無理無理無理無理無理無理無理無理無理。
あのね、初めてね、シャドウオーバーミスタローをね、クリアできた時の快感はやばいよ。
はい、あれ、ワンコインクリアなんかできんの？
いや、ワンコインクリアはね、うん、あれはいろんなアクションゲームの中でも、はい、相当しやすい。
あ、しやすい。いや、でも、
しやすい。
僕は、後にほら、豆とかあるじゃないですか。
うん。
あんなんとかでコンティニューしまくってクリアとか、たやすいでしょ？
うん。
やった時に、これ何回死ぬのって思った。
いや、あれはね、うん、相当しやすい方に入るよ。
攻略さえ分かれば？
うん。だってアイテム使えるもん。
いや、でもむずいやん。なんか、サークルとかでできて。
いや、あのね、ダイオイルで、ボスが死ぬんよ。
そうなの？
転がすじゃないですか。
はい。
バシバシバシって、はい、まず。で、ダイオイルドドドドドドドドって。
うん。
相手は死ぬ。
なんでしょうね。
しかも二人で投げたら二倍ですよ、ダメージ。
うん。
で、初めにハンマーで、ここってアイテムやるじゃないですか。
うん。うん、
あれでハンマー全部使って、ピヨッピヨッピヨッピヨってなったら、通常攻撃で転がして、はい、
うん、
うん。大オイルで相手は死ぬって。で、相手が死なかったら、うん。普通のオイルで、うん。投げて、一回アタックって。
はい。
で、オイルで燃えるんですよ。
はい。
で、ブワって燃えた先にちょっと移動して、オイル投げてアタック。ボフ。
え、キャラは何でもいいの？
一番、ファイターがいいですかね。
あ、いいやん。
だってファイター強いし。伝説の剣装備できるし。
シャドウオブミスターとかあんなん出る前にね。
うん。
円卓の騎士のゲーム出てたん知ってます？
なんか多分あったような気がする。横スクロールのやつ？
結局あれ系のやつ。
うんうんうん。
D&D の前に、アーサーとかランスロットとか、
うんうん、
パーシバルが選べるやつ。で、パーシブルはこのレベルアップしたら頭ハゲになるんですよ。
いいな。ちょっと先生な、それ。
頭ハゲになってなったって。
うん。
あんなんとかも、もうやるわけですよ。
うん、
クリアできんのこれって。なんか、イニシエのなんかも、どう考えてもね、プレイヤーにワンコインクリアさせる気ないやろってゲーム除いて、結構カプコンのあれ系のやつで、熟練したらクリアできる感があんのはわかるよ。
うん。
けど、それまで何コイン犠牲にせなあかんねんみたいな、その実力をアップしていくために。
うん。
D&D とかクリアするのに、どんだけクレジット費やしました？
D&D クリアするのに、相当クレジット使ったよ。
言ったら何度も死んで、何度も死んで、
でもね、うん、ベガ立ちでね、めっちゃ見てた。
あ！
それを必死に脳内で前、脳内で覚えた。ここではこれ！ここではこれ！って。
うん、あれか、自分が金を使えないのであれば。
うん、相手が使うって。
動画税というか、攻略法を見て盗もうみたいな。
そうですね。あとね、はい、D&D ってね、ジャーレットって裏技が使えたんですよ。
はい。
わかります？
わかんない。
名前をジャーレットにして、
はい。
名前つけれるじゃないですか、あれって。
つけれる。
で、そこでボタンを押す、いろんなとこ、名前ってね、アイテムになってるんですよ、いろんな。
うんうんうん、
そこでボタンを押して、ジャーレットっていう名前の裏技をやると、
はい、
無限に使えるアイテムが手に入るんですよ。
え、マジで？
うん。
そうなったんや。
そうなんですよね。
うんうんうん、
なので、
うん、
回復できる指輪ってあるじゃないですか。
ある。
あれをジャーレット使うと、やってやれーって言うんですよ。
うんうんうんうん、
あれを全部アイテムにして味方に配るっていう。
はい。
すると無限回復できるんで、絶対ほぼクリアできるんですね。
いや、それちょっと、
ひどい。でも、うん、注意点は、
うんうん、
回復できる指輪を使うと、
はい、
それが無限じゃなくなるっていう。
うん、
まあ、それだけが注意点ですね。ダイオイル無限とかもあったんで、もう絶対できちゃうんですけど。だから、4人でプレイして、
はい。
この指輪を全員に配ると、はい、ジャーレット以外のキャラクターの練習ができるんですよ。
ああ、なるほどな。
だからそれで、
うん、
でしかもジャーレットでクリアすると画面バグるっていうバグがあるんで、あの、電源落とさないといけないですけど、
はい、
僕らはわざわざ電源落としてましたね。あれ、基板にダメージが入るとかなんとかみたいな話だったんですけど、はい、それは後から知ったんで、
はい、
小学生、高学年とか中学生の時なんで。
まあ、ノーカウントですね。
ノーカウントですね。でも、うん、だからジャーレットを誰かが使って、
はい、
一人は盗賊、一人は魔法使い、
うん、
一人はクレリックで、ドレミファゴーって。
そうそう、ドレミファゴーって言うんです。
ドレミファゴーって。で、魔法使いは、はぁ、クラーネル。シュインシュイン。はぁ、マジックミサイル。シュンシュンシュンシュン。
いやーねー。
懐かしい。はぁ、マジックミサイル。
あの、セガの、モンスターランドとか、
うん、
ナムコの、スプラッターハウスとか、
うん、
ああいったんはなんか知らんけど熱心にやってて、ワンコイン、
まあ。ちょっと世代が違うよね、俺とは、だから。
そうそう、それってもっと前じゃないですか。単純な、もう、あの、D&D とかだから比べたら多少単純ですよ。あんなんやっててクリアできてたけど、あの、例えば、イスターの復活とかドルアカの塔みたいなやつって、
うん、
面白くてやるんですけど、お手上げやんこれっていう、
うん、
ゲーセンでやってて、なんなんこれクリアできんのかって。あ、ファイナルファイターとかもワンコインクリア無理でしたね、僕。
ファイナルファイターは難しい。ソトムがまず強い。二面のボスがいきなりめちゃくちゃ、ある。ソドムやばいからね。まずあれ初見で殺せる人絶対いないし。
初見は無理ですね。
無理ですね。
あれ。
ソドムはマジで強いよな。
あれ、スト2作った人が作ってるじゃないですか、ファイナルファイトって。
はい。
で、あの、梅原の番組で、スト2の制作秘話みたいなのを語るっていう、あの、回やったんですけど。
うん。
それで言ってたんですけど、ソドムは、もうわざと強く作りましたって。
うん。
あれは死ぬやろうなって思ってたってみんな。
え、死ぬよ。
いや、ほんまに死ぬんですよ。だから、初心者殺しなんですよ。あそこ乗り越えるかどうかがすごいかかってるんですよ。
だって刀持ったよくわからんやつがいけない。突っ込んできてめっちゃ減るし、あれなんかもう勝てるわけがないと思うからね、あれね。
かなりなんかひらめきがないと勝てないじゃないですか。その攻略っていうの分からないと、うん、ソドムっていうのは。で、そこ超えても、そこ超えたらなんか、先4面ぐらいまでは、なんとかいけるんですよね。
うん、いけるいける。っていうか、ソドムが一番強い。
うん、多分ソドムが一番強い。アビゲールとか別に強くないですもんね。
強くないですね。
ただ、あの、ザコが強いからね。
うん。
ザコに殺されるんですけど、ただもうそっから先って道中長かったりするから、
うん。
心折れるんですよ。もう、こんなゲーム攻略したくないって。
パターンですね、大体、
うん。うん。ソドムは、なんかある程度、自分でも抜けれるのは出たけど、もうその先で飽きちゃって、やらなかったですね。ファイナルファイトみたいなゲームとかでも。
いや、でもカプコンは横スクロールアクションは面白かったな。あの、SNK は縦スクロールだったんですよ。
天地を喰らう2とかね。
天地を喰らう2とかね、今やっても面白いからね。
うん。
たー、たんたー、たんたー、たんたー、たんたー、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたた
たたたたたたたたたた
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたたたたた
肉まんを用意しましたって。
いいぞぞー敵のね、はい、あのね、巨匠がね、ローリングアタックかもしれないですよ。
そうですね、ブランカっぽいですよね。
いいな、懐かしい、
ね。ハンマーとか持ってますよね。
そう。音楽も最高だしね。
すっごいなんか、むやむに盛り上がる音楽ですよね。
あとね、馬乗った方が強いのか弱いのか議論とか。
そう。
あとは武器取った方が強いのか弱いのか議論とか。
そう。
あとキャラクター極めたら、甲虫最強説とか。あったでしょ、絶対。
あった。甲虫、やっぱり弓打てるから、強いはずよなーって死ぬけど、みたいな。
そう、実は強いけど、
うん、
そんなに本気で攻略はしてなかったんで、一応全キャラクリアはしたんですよ。
あ、すごい。
あのゲームはね、比較的簡単ですよ。
いや、比較的簡単なんですけど、やっぱり途中で力尽きるんですよ。
やっぱりね、たーなんて、言うぞなって、どうって、
いや、大体あれでしょ、あの、カンウでやると簡単な感じでしょ。
そう。あの、下、レバー下にやりながら、パチボタン。
うん、
てか、連打したら、バシバシって殴って投げるっていう。
うん、
でも、あれが、あれがギエンだと逆になるっていうね。だから、上を押しながら、上、レバー振りし、う
ん、サマーソルトキックとかになる。
そう、ギエンのサマーソルトキックかっこいいよね。近寄って、グサグサ、サマーソルトって。
サマーソルトキック、ボスでとどめにさせたら、なんか首もげたりしますから、
ね。あ、めっちゃかっこいいよね。でも、ギエンって、ええー、って、俺その時三国知らんかったから、
はい、
ギエってかっけえなと思ったら、こいつ裏切るんかって。
そう。ハゲ。
裏切るっていうか言うこと聞かないんかって。てか、劉備とかいないしって、俺の中で。孔明とかいないしって、全部カムと張飛だしって。
そう。
で、張飛はスクリューパイルドライバーできるから、
はい、
裏技みたいな感じでみんな必死に練習したけど、
はい、
張飛の下上攻撃の、あーって言って右ストレートパンチで、
はい、
敵倒すと敵がブチクチャってなるの好き。
そう。肉片とかなった。
そう、あれ好き。だけど、カムだと、飛び上がって、エルボドロップなきゃ、うん、いやですな
あの、天地を食らう2のポイントの高いところは、
うん、
なんか、無意味に残酷ですよね。
残酷ですね。
なんか、敵将の体半分になって、あの、蝶が見えたりとかしますよね。
うん、合ってた。
なんじゃこれはって。
あと、やっぱりエイリアンバーサスプレデター最高。
そうですね。こちら。
この、うめにやろうって。
そう。狩りの時間だ。
そう。あれはね、うん、横スクロールアクションの完成形の一つよ。
なのに、あの、天地を食らう2って、セガサターンだの、プレイステーションだの、いろんな機種に移植されて、うん、そちらも大人気になったじゃないですか。
はい。
家庭でやったらあれって気兼ねなくできるし、もう、すごいストレス解消になるゲームじゃないですか。
うん。
なのに、エイリアン VS プレデターは家庭用で一回出なかったんですよね。
いや、あのね、天地を食らう2はね、おじさんがやるゲームなんですよ、うん、基本、一人で。
ほう！
僕らのやるゲーセンは、あれはね、たしなみなんですよ。
え、上海みたいな？
そうそうそう、だから、おじさんが、缶コーヒーとタバコを吸いながら、ゆっくりやるゲームなんですよ、
うん、
あれ。
はい。うんうん。
っていう認識なんですよ、僕らのゲーセンでは。
はい、はい。
一人で。
はい。
だから、あの、大抵の人がクリアぐらいまで行くんですね。
これクリアできないようじゃもうゲーセンにいる資格ないよぐらいの。
だからそこまで、まあまあ、あの7面とか、まあ7面っていうか結構後半の面まで行っちゃうんですけど、そこまで行くって結構時間かかるじゃないですか。
むっちゃかかる。
はっきり言いますか？
うん。
はっきり言っていいですか？
うん。
天地を食らつは映画なんですよ。自分でプレイできる映画なんですよ、あれ。あれね、映画見るぐらいの時間かかるんですよ、クリアするのに。
うん、かかる。
だから、
めっちゃめんどくさい。
今時ゲームセンター行くっていうのはね、
うん、
ゆっタバコ吸うとこなんかないっすよ、今は。
うん、ない。
ゲーセンぐらいっすよ。しかも、あの、都会のゲーセンじゃないっすよ、ビルになる、あの、喫煙所とか分かれてるような。はい、じゃなくて、地方にあるゲーセンで店長グラスの筐体にドカッと座って、
はい、
アンコーヒーと一緒にゆっくり、
うんうん、
ゆっくりプレイして、
はい、
ちょうど映画一本見たなって。
うん
面白い
ね、時間が潰れまくる。
そう。これが天地を食らう2なんです。だから、あの、今 VR って流行ってますよね。
はい。
あの、何にも分かってないんですよ、みんな。うん、天地を食らう2 VR が今時。
じゃあ、
出るべき。
じゃあ、それに対してエイリアン VS プレデターは？
あのね、VR のね、
うん、
横のボタン押したらね、肩からエネルギー弾みたいなやつが出る。だって、エイリアン VS プレデター何がいいって、
はい、
ちゃんとプレデターが強いところなんですよ。人間弱いんですよ。
あれ、結局あれですよね。プレデターウォリアーとか、プレデター
ソルジャーみたいな。
ソルジャーみたいなのを使うのが強キャラですよね。
強キャラだけど、シェーファーとか使うとむずいんですよ。
むずいっすよね。
シェーファーはむずい。てか、シェーファークリアはできなかったですね、僕。
うん、
めっちゃ難しいですから。でも、あれ使うと、
はい、
友達が一緒にプレイしたい、はい、めっちゃテンション上がります、ね、なんか、タックルから、下上攻撃で上にガーンって上がって、上からタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタ
タタタタタタタタタ
めちゃくちゃ癖があるし、リンだっけ、
うん、うん、うん、リン黒沢。
リン黒沢は、スライディングからボタン溜め攻撃でガガガって。
はい。
あの、なんか、両手ダーって出して。
はい。
でもやっぱりプレデター最強なんで。
癖がない、癖がないもんね。
あれめちゃくちゃいいよね。
なんかあれも、いまいちクリアまでは、至らないですわ。むずい。
クリアは何回もしてますね、エリアンバース。すごい。あれも映画ですね。あれはエイリアンバーサスプレデターっていう映画で。
ああ。
あれを超えるエイリアンバーサスプレデターって映画はないよ。
確かに。エイリアンバーサスプレデターの映画よりエイリアンバーサスプレデターの方が面白いもんね。
うん、
なんであっちの映画にせんかったんやろ。
いや、本当に面白いもんね。
面白い。
はじめにエイリアンと戦って、
うん、
次は人間と戦ってっていう。
うんうんうんうんうん、関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。